まあ、その今のお便りでもちらっと出てましたけど、奇談ラジオと、この僕は怖くないの合同イベントがありますので、それは10月15日にやりますね。
どこでやるんですか？
ロフト阿佐ヶ谷かな。
ロフト A。
ロフト A。
ね、こけの落とし
それは自分たちで調べてください。
はい。
それは私は正解を知ってますけど、ちゃんとは言いません。もしかしたらロフト A じゃないかもしれません。
間違った情報流した
いや、それは、だから、でもそれは、来たい人が自分たちで調べるっていう自主性を重んじているので。
全然わかんないよ。はい。
10月15日は合ってるはずです。
はい。
で、トウモロコシの会の合同イベント。まあ、僕しか出ないですけどね。別に今にさんはトウモロコシの会のラジオではない、一員ではないので。
そうなの？
はい。
寂しい。
はい。よろしくお願いします。
寂しいな。
はい。ノーギャラでいいんだったら別にゲストで出てもいいけど。
あ、全然いいよ、ノーギャラで。
ええ、でもなんかちょっとめんどくせえな。まあ、後で話そうかね、それは。
うん、
はい。で、まあ、こんな気違いたちはどうでもいいから、階段、そろそろやった方がいいんじゃないですか。
やろ。
最近やってないですからね。
階段やろ。
今井さんなんかあります？
あるよ、3つぐらい。
はい。僕もまあ、一応イベントはずっと目白押しだったんでね。
うん。
ちょっと語りすぎちゃった。
そっか。
はい。
まあ、サクッとしたやつからいくか、じゃあ。
お願いします。
まあ、UFO の話なんだよね。
またパクリですか。今度は誰ですか。
これはもう記憶まだ新しいから間違えることないと思うんだけど、
論文のパクリじゃないですよね。
あ、違う、 UFO の話なんだけど。
はい。
ゴールデン街の、お店で飲んでたんですよね。
はい。
で、その時にまあ相変わらずのようにですね、初めてお会いするような人でちょっとお話したら、実はちょっと怪談とかやってて、なんか怖い話知らないですかって言ったら、まあ出てこない出てこない。
うん。
いえ、怖い。いや、ちょっとそういうの知らないなーみたいな感じで、ドン引きするおじさんもいればね。
うん。
いや、ちょっとへへへみたいな感じでやってる人もいるんだけど、いや、全然不思議な話でいいんですよとか言って、すごく、まあ一人のちょっと気の弱そうなおじさん、ずっとこう、詰めて聞いてたら、出してくれた話がありました。
うん。
子供の頃に学校の校庭で友達と一緒に遊んでたそうなんですよ。で、あれなんだってキックベースかなんかやったらしいんですけど、途中で遊ぶの放棄して友達が空を見上げ始めたと。
うん、
で、なんだろうなって見ると六角形の銀色のなんかものが空にこう浮かんでるんですって。
うん、キッコーマンみたいですね。
キッコーマンみたいなやつかな。で、それがどこ行くまでもなく、そこのずーっと上空にずーっとステイしてると。
うん、
なんだろうね、あれみたいな感じで。気球みたいな感じだって。みんなで見上げてたと。で、先生が、おい、お前らもう遅いから帰れよーってやってきて、いや、先生、ちょっと、あれ、見てくださいよって言って、ん？つって。先生も上見て。で、大人の人だったらなんかわかるかなと思って。で、先生その場で、じーって見始めて、何も言わないんですって。で、見つめて、そのまま呆然と立ち尽くして、で、まあ子供たちもそのうちなんか先生ずっと立ってるけど何も言わないし、まあもう遅いから帰ろうっつって先生一人だけ置いてみんなで帰っちゃったらしいんですよね。
うん、
で、その時の話はそこまでなんですけど、話しながら、でも今話と思ったけど確かにそうっすねっつって、不思議な話ってありますよね。だって今話してて初めて気づいたんですけど、先生僕らを呼びに来てその場で空を見上げてその変な銀色の六角形のものをじーって見て僕ら帰るって、その時は違和感を感じなかったんですけど、今話してて初めて違和感を感じましたと。
うん、
見てくださいこの鳥肌っつって、その鳥肌を見せてくれたって話があったんですけど、
うん、
そんな記憶の扉を開けて、でそこで初めて怖っって思ったっていうところを間近に見たんで、それは面白いなって思いましたね、その話は。
先生も見て見たよってなっているのに気にしてなかった。
気にしてなかったっていうか、先生はずっとそのままガン見してじっと見てて、そのままもうなんか動かないじゃないけど、で子供たちはなんかもう遅いから帰ろってただ帰ったんだけど、多分先生はその後もじっと見てたんだろう、
立ち尽くしてたってい
う。
なるほど。
それはちょっと面白かったですね。うん。怪談じゃないけど。
どうなったんでしょうね。まあ別にそのままずっといたのかどうか、まあ問題にはなってなかった
けど、ね、まあまあ、ね、結局先生も次の日行ったら学校にいたんでしょうからね、うん、そのことについてみんなも子供だから忘れちゃって話にもならなかったけど、
うん、
改めて話したら確かにおかしかったなっていう話ですね、う
ん、不思議な話ですね、
うん、
でほらパクリといえば、
うん、
お利口うさちゃん、
はいはい、
パクリ問題によって先生だしね、
先生つながり、
ね、教師だし、
うん、
パクリ問題の糾弾を受けてこのラジオから引退したお利口うさちゃん、どんな厳しいラジオなんだと思いますけどね、
うん、
あちなみにうちらは別に何にも言ってないですから、まあ、勝手に引退表明したメール来てますよ、お利口うさちゃんから、
はいはい、
あ全然もうちょっと驚きとか喜び
とか、おまさか、はい、どうぞ。
すごい、どうでもいいって感じですよね。
いやいや
吉田会長、スカットさん、今井さん、こんにちは。今井さんの2は、ひらがなにね。毎回、お利口うさちゃん。
みんな間違えるんだ。
お利口うさちゃんです。先日の放送、拝聴しました。会長やスカットさん、岡波さんからの温かいお言葉、この岡波さんというのは、うさちゃんのパクリを糾弾した、リスナーの方ですね。
うんうん、
ベテラン、キサンジさんのメール、吉野さんやゴマさんなど新しくて出力のあるリスナーさんのお話を聞いていたら、また自分ももう少し投稿させていただきたくなりました。これからは自分である程度調査して裏を取ったものをなるべく投稿させていただくようにいたします。よろしくお願いします。今井さんとえらい違いだな、反省の度合いが。
みんな真面目すぎるからすぐうつ病とかになる。
今回は怪談でも都市伝説でもなく大変恐縮ですが、オカルト系の話書かせていただきます。って書いてあるんですが、長いんですが、ほぼ読みません。いや、長いんだよ、めちゃめちゃ。うん、まあ、一応言っとくと、まあ、今度の2020年東京オリンピックでも、盛り上がる、新競技のクライミングっていうのがね、
はいはいはい、
ボルダリングとかね、
うん、
あれ入ってる、すべてやったクライミングっていうのが、結構話題になってし、今井さんもまあ、知ってる。
知ってます、
ね。
やったりする。
やったりする。流行ってますよね。
流行ってます。
だけど、まあ、そのクライミングっていうのは1800年代後期から一応存在してたんですが、それ山登りの延長で、岩壁や難所を、直途半するためのフリークライミングとは全く別物だったね。まあ、山登りするために、まあ、クライミングせざるを得ない場面でクライミングするってだけで、それ自体が目的じゃないわけです、
うん。
ただ、クライミングっていうのの、フリークライミングというものが生まれたもの、何かっていうと、そのフリークライミングの世界で初めて行い技術の根底のかなりの部分を作ったのがアレースター・クローリー、
そうなんだ、
であることはあまり知られていません。
知らない。
クローリーがフリークライミングにのめり込んだのは1891年から1914年のことです。うんぬんかんぬんで、これクローリーの生い立ちからずっと語ってるんだけど、
めっちゃアクティブ野郎じゃん。
で、まあ、いろいろあって、まあ、まあ、お金持ちの家に生まれたんだけど、まあ、いろいろ暴力事件とかやって、で、結局スコットランドに母親に連れられて、スカイ島っていうところのホテルでずっと滞在されてるんだって。
うん、
で、まあ、すごい保養地みたいなところだから、それちょっと季節が穏やかになるかなと思ってたら、アルピニストのサー・ジョゼフ・リスターって人にそこで出会って、で、まあ、あんまり傷は残されてないんだけど、その登攀、山登りのね、ことをいろいろと教えられて、でその中でもこのクライミングっていうものに、岩壁登攀っていうものに興味を持って、この危険で新しいゲームの先駆者に自分がなると原始したんだって。
面白い。
で母親がもうそれを一応、まあスポーツだからにのめり込んだったらいいかなと思って認めてるうちに、まあいろんな技術をクローリーがね、技術だって、なんちゃ、武器というか、その、用具っていうものを開発していったっていうのを、すべて固有名詞とか、細かい情報でメールしてるんだけど、これ、文章で読んでも、いまいちこの読み、なんていうの、難しくてよくわからないのを、ラジオで声で語っても全く通じないと思うんで、読みません。
はい、わかりました、
はい。ものすごい量書いてあるんですけど、
はい。
はいはい、っていう話。
ほう。
はい。東京オリンピックの競技で、壁を登る選手を見るたび、 彼らの技術が偉大なる獣である彼の血を引いていると思うと少し楽しいですね。またお便りさせていただきます。ホリコウサちゃん偉大なる獣ってアレスタクローリの別名 ね、
素晴らしい
ですね。2つのね、
いやあの前エースオブベースの話もあったじゃない。
はい、
あのそういうなんか歴史のマジかみたいなの、うん、結構いろいろえぐり出してきて面白いですね。
あ、ちなみにごめんなさい、アレスタークローリーってのはもうオカルトの大家みたいな、
ね、はい、そうですね、大魔術師みたいなね、黒魔術師、黒魔術師、
まあまあ、うん、いろいろ、
うん、
まあまあまあ欧米のそういうオカルト的なものの、うん、文化の、
うん、
まあ、元祖ではないんだけど、まあそのね、新知学とかもあるから、まあ、新知学とかとは別の20世紀に入ってからなんか持ち上げられたやつですね。コンスタンティーンですよ。
ああ
の元ネタです、
はいはいはい、
必殺技ね、コンスタンティンの必殺技、コンスタンティーン、
腕をこうやって合わせてね、
そうやる、まあ、三岡光子先生のとコンスタンティーンって叫んでないですよって言ったけど、まあ、それはまあ、いろんな解釈の仕方がありますから、まあ、コンスタンティンがね腕をガシッてやるのも求めたですね、アレスタークローリーね。
そっか、いや僕
なんかいろいろ書いてありますよ。だからあの黄金の夜明け教団が山頂で唱えるヤハウェっていうのが、まあ、ゴールデンドーンですね。これもオカルト的に有名な、
うん、
山頂でヤハウェって唱えるのがヤッホーの語源とか噂はいくらでもあるらしいですね。
じゃあヤフーもも
ちろん、あれはヤッホーをかぶってますからね。それはどういうことですか、誰もそこは。
魔術的な。
ああ、まあね、そこまで考えればね。
そっか、いや、僕、右のお尻が潰れてまして、今。
ああ、そうですか、よかったですね。
うん。なんで、つるするの。
あ、そう。あ、そこを突っ込んでほしかったんですか。
いや、ボルダリングね、
はあ、
やって、
はい、
お尻が潰れちゃったの
よ。うん、うん。
落っこって。
うん。うん、
え、拾って
よ。あとね、ちなみに死んだツバメと人間の頭蓋骨からゴーレムを作って、
うん、
山登りのパートナーにしようとしたっていう噂もらしい
です。気が狂って
ん、うん、アレスタークローリーね、
はい、
はい、
面白い。エイス・オブ・ベースの話面白かったな。
エイス・オブ・ベースって何ですか。
エイス・オブ・ベースってさ、あのヨーロッパの方のグループですよ、音楽の、
うん、
のあのほらネオナチの話してたじゃない
ですか。ああ、まあ、まあ、昔話だね。
そうそうそう、あれも面白かったし、今の話も。
ああ、オリコウサちゃんのメールの話をしてるね。わかりました、はいはい、はい、まだ続きます。吉田会長、スカツさん、今井さん、こんにちは、平原ね、こんにちは、オリコウサちゃんです。また当てにならない伝聞の話で大変申し訳ございません。オリコウサちゃんの特徴として1回送ってくると大体メールが3通にわたってるっていうのがね、毎回の恒例なので。榊原がいわゆる生み直しプログラムを終え、施設を出所後、かなりハマっていたのが風俗遊びだと言われています。松江や呉、その他様々な歓楽街、赤線地帯、風俗街で、裏地に神の人、ゴッドね、の人という刺繍の入った黒いコートを着た彼が目撃されています。彼は耳の形に特徴があるので、その手のネットワークでは有名だったようです。どこまでこれは本当の話なんですかね。まあ、もう一応本当に本当の話として聞きますけど。風俗嬢は少年 A の相手を店でしなければいけない日が来る、またはかつてしてしまったのではないかと怯え、県外へ逃げる人が続出しました。性癖は特に異常なものではないようでしたが、腹筋の自慢を時間終了までされた。射精はしなかった。など、当時の掲示板の書き込みには記載されていたようです。その掲示板、上だけではなく、客、そして榊原も当然利用していたと考えられます。まあそうですよね。風俗掲示板みたいなね。だけど、榊原は目立った書き込みの形跡はなかったようです。なぜ掲示板の利用がバレたかというと、彼は風俗嬢にラブレターを出したことがあり、その内容は掲示板を利用しているからこそわかる内容。まあ上が掲示板に書いた内容について触れているってことかな。だったからと言われています。その後大体的に話題に上がるようになったのは大手掲示板ホスラブ出現からと考えられています。ここでは積極的な書き込みをしており、その内容の大半はいわゆるクソレス、女性または被差別者への誹謗中傷などが主だったようですが、いくつかのハンドルネームを使い分けて様々な板で 自分語りは暴言、妄言を日夜連投していました。なぜそのいくつかの固定ハンドルネームが榊原と言われるようになったか。
うん、
まあもちろんですね、榊原とか少年 A って固定ハンドルってわけじゃないですからね。当時、その手のクソレスをする人間は大量にいました。中でもサディズム傾向が強く、事件を匂わせるものもあった。まあこれは真偽不明だけど。うん、あのまあ、人をまとめて新しい価値観を作りたいという趣旨の発言をする固定。まあそういうことを言う固定が3人いました。南吉、南吉田の書いて、まあ、南吉か南吉。で、西陣、西陣織とかの西陣。あと北風の3人。が書き込み内容の傾向と時間帯から同一人物であると推測されました。なぜこの3人が榊原であると言われたのか。3つのハンドルネームには法則があり、1文字だけ使われていない文字があります。南、西、北とね、来て。それはかつて名乗っていた本名の1文字だからと言われています。そして彼は、皆がそれで自分がここにいることを理解するだろうと、まあ、間接的にね、そういうふうに示して予測し、自己顕示欲を満たしているのではとも言われていました。またお便りさせていただきます。お利口、うさちゃん。信じるか信じないかはあなた次第。また変な話を。送ってきました。
少年 A の話は本当にいろいろな話がありますよね、面白い。
まあ
地方都市で風俗に来るっていうのはまたいいな、うん、そのディティールが。
またね、この南吉、西陣、北風っていう小手版で書いててね、だから、東だけ使ってないってことでしょ、
うんうん、なぜなんでしょう
ね、なぜなのかっていうね、よくできた都市伝説ですね、
うんうんうん、面白い。
もう復帰後いきなりフルスロットルですね、オリコウサちゃん。
すごいですね、ぶち込んできてくれます
ね。ぶち込んでくるね。
もう1通ぐらいあるの？
もうもちろん
3通ぐらいか。
3通ワンセットなんで。吉田会長、菅田さん、今井さん、今井さんにはひらがなね、こんにちは。オリコウサちゃんです。たびたび連続すいません。自分の住む千葉県浦安から一駅のところに市川塩浜という駅があります。ここは数年前、市橋達也が林税アンホーカーさんを殺害した現場のマンションがあります。よく車や自転車でそのマンションの前を通ります。今でも当時から何も変わっていないように伺います。2009年11月、市橋の逮捕から十数日後、そのマンション入り口、通りを挟んだ向かいの歩道の植え込みに、両手に乗るくらいのドラえもんの石像が設置されたことがありました。はじめ自分は事件が収束したので弔うためのお地蔵さんが置かれたんだなと思ってました。しかし何度も自転車で通るうちに、花やお菓子、寄せ書きの中の石像が、まあ、お地蔵さんではなくドラえもんであることに気がつきました。もう一つ気づいたことがありました。そこに物を備えたり集まって話をしている人々が皆一様に若い女性であること。彼女たちは市橋ガールズという集団で、逮捕直後の市橋のルックスの良さや境遇にファンになったという人々でした。自分が知るだけでも毎日 2,3 人は写真を撮ったりだべったりしたのを見てました。服装はサブカル系やメンヘラ系ではなく、どちらかというとヤンキー系が多いように感じました。まあね、本来だったら何の集まりですかと聞くところなんですが、自分の近くで若い女性に話しかけるところを、まあ教師ですから見られるとまずいんで、リサーチはできずじまいでした。でしばらくすると彼女はいなくなったんですが、ドラえもんもいつの間にか撤去されていたんですが、10年近い年月が過ぎ、最近元市橋ガールズだった友達がいる人と話す機会がありました。まあ、要は飽きやすく逆張り好きのメンタルの持ち主だったらしく、亀田のおかげなんかもやってたと言いました。悪意がある。ダイバーシティ、ダイバーシティ。
ダイバーシティ、ダイバーシティ。唱えよう、ダイバーシティ。
で、その自分の知り合いも、市橋ガールズの付き合いで、一度行徳の現場に行ったことがあるそうです。ただ、そのことにも自分が来たのはただ一点。なんでドラえもんを備えしたの？そこに意味あったの？というところでした。意味はありました。
うん。
市橋の逮捕された時の映像って覚えてます？あ、これ多分知人のセリフね。あの服めっちゃかっこよくて、 みんなあれ欲しいね。ドラえもんみたいだよね。どこで売ってんだろうねって言ってたんですよ。それでドラえもん置いたんじゃなかったかな。市橋の逮捕時の格好。それは青のオーバーフードの千葉県警の拘束衣。私服ではなくね。千葉県警デフォルトの青のオーバーフード。
容疑者よね。容疑者よね。
今でも画像を検索すればそれを見ることはできます。またお便りさせていただきます。信じるか信じないかはあなた次第です。これはうちは勝手につけてるだけですからね。
ああ面白い面白い。
さすがですね。ただこれ仮面凸さんがラジオで話してませんでした。
あそうなの。この話
どうですか。
知らないです。漫画家の仮面凸さん
がね、
うん、知らないです。
してなかったかな。仮面凸さんのパクリじゃないのかな。
やばいじゃんまたそんな、
うん、皆さんラジオ聞いてないですか。
仮面凸さんの
違う、うちの。
ああ僕は怖くない、
うん、
ここ最近ちょっと聞いてな
か
った
。あそうですか。あのお利口たちはなんで消えたかっていうと仮面凸さんのラジオのパクリをしたからって糾弾されて消えたんですよ。
ごめんね、そんな説明までさせて
あ嘘です。してないしてない。あれですよね、あの小熊のケーキ屋さんでこういう回あったと思うんですよ、
うん、
なんかあの市橋の青いフードがドラえもんでしたって。
絶対小熊の店長は言わない。そんなこと
小熊のケーキ屋さん言ってた気がするんですよね。あのスカイハイの声で
まさに、8月15日の
仮面凸さんの榊原のハンドルネームが東だけないんです。本名ですから。店員さん、そうだね、
店員さん、海の向こうには何があるのですかっつって、8月15日で、はい、ダイバーシティについて小熊店長が語ってたよ。
で何て言ったの。
え、あのじゃあみんな違くて面白そうですねって言ったら、そういううまくはいかないみたいですよって店員さんが言って、でもいつかみんなで仲良くなってパーティーができたらいいですねって店長が言って、そうですねって言って終わるやつがあったよ。
青のオーバーフードの千葉県警の公職衣がドラえもんっぽいですよね。本当です。
いつか来てみたいです
っていう回があった気がするんですよ ね。多分オリコーサちゃんは
それパクってる。ないないないないないないない。
あれエスタークローリーがクライミングの元祖なんです。そうなんですか。
やだそんなの。コグマのケーキ屋さんでね
行ってた気が、そういう回があった気がする
んだけ
ど、ね、
あったか。カメトさんに書いてもらったらいいね。じゃあね、
まあ、ただ今井さんはカメトさんディスってますからね。
ディスってないよ。
あ、それも聞いてないのか。大問題になってるんですよ。
何が。
カメトさんこのラジオ聞いてるっていうのはもう完全に確定してるん で、 で今井さんがディスってるじゃないですか。
ディスってない。
ディスりました。
ディスってません。
だからお前はおもころではもう二度と書けない体になったな。
別に書かないからいいんだけど。
やれやれだよ。
いやいやいや、誰もディスってませんよ。
はい、
うん。お便り以上。
オリコイサちゃんのお便りは以上です。
あ、
は
い、そう。ブレイク。
はい。じゃあ階段。
階段。
いきますか。まあ、いろいろ、ラジオのお便りの階段はあるんですけど。
はい。
今井さん、他に何かあります。
そうですね。もう一個の話で言うと、夢に関連した話なんですけどね。
は
あ。じゃあ、仮に A さんとしますけど、A さんが、こんな夢を見たそうなんですよ。友達が、妊娠した夢、うん、でおーおーと思って、で目が覚めてマジかっつって、あ B ちゃん妊娠してたわっつって、うん、そういえば最近 B ちゃん会ってないなーと思って久しぶりに電話して、うん、であー元気ーみたいな、で食べた後、ちなみにさなんで今日電話したかわかるみたいな話して、えなんでなんでって、いやね夢に B ちゃん出てきて、で B ちゃんがなんか妊娠してたんだよねって言ったら、え嘘なんで、えなんで知ってんのって言って、えっつって、えいやえどういうことって言ったら、いやなんかもしかしたら妊娠してるかなと思って今からまさに病院行くとこなんだよねっつって、で本当に妊娠してたらしいんですよ、
うん、
でそんなこともあって、あそんなこともあんだなと思ってた。その翌日に夢を見たそうなんですよ、
うん、
その夢っていうのがさっき話に出てきた B ちゃんもいて、 A さんもいて、友達5人くらいで古いエレベーター乗ってるんですって、うん、なんかこう豪華なんですけど もう多分何十年も前の、もしかしたら100年ぐらい前ぐらいの、なんか内装のエレベーターらしいんですよね。で、それに乗ってて、で、ある階にチーンってつくと。で、ガーッと入ったら、みんなこう降りていくと。で、A さんも降りるんだけど、ふって後ろ向くと、友達のうち一人、A さんでも B さんでもない、まあ、CD、E さんがいたら、E さんが、そのエレベーターの中に、立ってるんですって。で、なんで降りないんだろうと思って、で、どうしたの E ちゃんって言って、話しかける。で、E ちゃんって、いつも本当にもう、ニッコニッコ笑顔の女の子らしいんですね。もう多分、笑い顔、常にデフォルトで笑い顔みたいな子で、で、その子が、そこで、一切笑ってない。で、笑みが一切ない状態で、エレベーターの中に立ってると。え、ちょっと、E ちゃんどうしたの、早く降りておいでーって言ったら、ドアがガーって閉まっちゃったと。で、E ちゃんは降りてこなかった。で、そこで目が覚めたんですね。で、目が覚めて、テレビをつけたと。そしたら、すごい大きな交通事故のニュースをやっていて、で、そこに名前があったんですけど、それが E ちゃんの名前なんですよ。で、友達から電話がガンガン鳴ってきて、出て、まあ、本当にその、名前は E さんの名前で、事故で亡くなったっていう連絡を友達から受けたって話を、その A さんから聞きましたね。うん、夢の話ですね。
まだ予知夢を2回続けて。
2日連続なのかな、
あ、2日、
うん。感度が上がってたのかな、わかんないけど、うん。っていう話でしたね。
しかも生と死の。
確かに、ね、面白いね、そう考えるとね、そうだね、今言われて気づいた、確かにそうだね。
なるほどね。それも歌舞伎のバーで聞いたんですか、ゴールドのバー
で。それゴールドのバーで、
あ、ゴールドのバー
で、ゴールドのバーで聞きました。
これもね、怪談ではないんですけど、まあ、最近ほら都市伝説とかも集めてるみたいなこと言ったから送ってきてると思うんですけどね、
うん、
吉野さん、
うん、
最近ブイブイ言わせてる人ですね、
うん、
あ、今井さん知らないのか、最近と僕は怖くないお便りの中ではブイブイはしてる、
ブイブイはしてる、
はい、女性の方ですね。こんばんは、吉野と申します。
そういうキャラ設定な、
そうです、断密っぽい感じ。
断密さん、
都市伝説と呼ぶには少々生々しい小学生の頃の体験談です。当時クエストおじさんと呼ばれる男性がいました。今になって思えばおじさんと呼ぶのは気の毒な20代半ばくらいの細面の青年だったように記憶しています。クエストおじさんは外で遊んでいる子供にクエストがあるんだけど挑戦しないと声をかけてきます。私を含め大抵の子は逃げるのですが、ある時一緒に遊んでいた A 君が挑戦すると返事をしてしまいました。君は勇気があるね、他の大人に見つからず全部クリアしたら好きなゲームソフトをあげる。まず一つ目のクエスト。とおじさんは紙をくれました。そこには新聞の切り抜き文字で、顔のポスター3枚に鼻毛かけとありました。脅迫状のような見た目と裏腹のくだらない内容に緊張が一気にほどけ、私たちは笑い転げました。ちょうど街のあちこちに選挙ポスターが貼ってある時期でしたので、
やばいやばい、
おじさんからマジックペンを渡された A 君はあっという間に指令をこなしました。お見事、次はこれ、丸々団地屋上からスーパーボール5個落とせ。そこにはこの辺りで一番高い建物である団地の名前が書いてありました。今ほど安全管理に厳しくない時代、その団地の屋上へはさほど高くないフェンスを乗り越えれば誰でも入ることができました。特別サービス、お友達もどうぞ。とおじさんは一緒にいた私と B 君にも5個ずつスーパーボールをくれました。それが石であったならば、いくら子供でも危ないと断ったでしょう。しかし手の中にあるのはカラフルなスーパーボール。私たち3人ははしゃぎながら次々とスーパーボールを地上に向かって投げました。さすがだね。次が最後のクエスト。歩道橋の手すりの上を綱渡り。 最後まで渡れたら、クエストクリア。実は当時、子供たちの間で歩道橋の手すりに乗ることが度胸試しとして流行っていました。とは言っても、地上からせいぜい 1,2 メートルぐらい進むのが関の山。さすがに道路を横断している橋の部分で手すりに乗るような、まあ、普通のね、渡る階段部分とかじゃなくて、道路を渡ってるところね。そんなところの手すりに乗るような犬知らずはいませんでした。ですが、すっかり高揚していた私たちは、A 君ならできるって、頑張れと囃し立てました。おじさんは、斜めになってるところは危ないから手を握っていてあげると言いました。運動神経の良い A 君はおじさんに手を握ってもらいながら軽快に進んできました。 A 君が階段部分の手すりを登りきったところでおじさんが言いました。さあここからはまっすぐだ、だから危なくないよ、勇気さえあれば渡れる、一人でやってごらん。おじさんは下から見てるよと言い残してさっさと階段を降りてしまいました。ねえ、A 君、やっぱり危ないから、やめようよ。すっかり頼りにしていたおじさんがいなくなってしまったことで、私は急に心細くなり言いました。ですが A 君は返事もせず微動だにしません。実際には数分にも満たない時間だと思います。しかし体感では随分長い間、金縛りにあったように、誰一人その場から動けずにいました。その時です。パパパパパーとクラクションの音が鳴り響きました。まるで音に背中を突き飛ばされるようにして A 君が私と B 君に向かって倒れ込んできました。お前ら何やってんだ、危ねえぞと怒鳴り声を残したまま去っていく車を私たち3人は座り込んだまま歩道橋の上から見送りました。歩道橋から降りるとクエストおじさんの姿はどこにもなく、残念賞とこれまた切り抜き文字が貼られた紙と子供の握り拳くらいの大きさの何かが包まれたアルミホイルがポツンと道端に置いてありました。すっかりしょげ返った A 君は紙を破り捨てアルミホイルの包みに至っては手にも取らず、なんか気持ち悪いと蹴り飛ばしてしまいました。それ以降街でクエストおじさんを見かけることはありませんでした。中学生になり隣の小学校に通っていた子からよく似た話を聞きました。その地域ではクエストマンと呼ばれて噂になっていたそうです。がいつの間にかいなくなっていたそうです。現在不審者対策は厳重になった町にクエストおじさんやクエストマンはもういないかもしれません。ですがインターネットの海は青いクジラを産み落としました。ブルーホエールのことを言ってるんでしょうね、ロシアの自殺チャレンジのね、うんうん、名前を変え姿を変えながら息づくそれに不快感を覚えつつどこか惹かれてしまっている自分がおり思い出を書き連ねてしまいました。長文乱文していただきました。
面白い、
クエストおじさんの話、
自殺ゲームですね、
うん、
面白い。そんな何年前ぐらいの話なんでしょうね。
この方は30代なのでまあ
まだ
25、6年前ですかね。
うーん、面白い、
はい、
素晴らしいですね。
なんて都市伝説、なんてライミですか。
つか今までつけてなかったけどよかったの。
何ティライミか聞いてるんです。うん、吉野さんは。
ゴティライミ。
あ。プチケイは。
エチティライミ。
あ、そう、エチティライミなんですか。お気に召さなかったら。
いや、エチティライミです。
なんでですか。
まあ、ほら、もう一回上がった人だからさ。
上がった人。
一回上がり
ってなった。あ、そうなんですか。あの人なんかもらったっけ、
ね、ツイッターでつながった。
ああ、そこそこ。今兄さんとね。
だからガンツで言うと一回100点取ってさ。
そうですね。あの2巡目の。
そうそう。
そうです
ね、2巡目の。
大阪組
と。で、また戻ってきちゃったでしょ、全部。ね、強力な武器を手に入れて。
で、問題の関東風爆発像は。
へえ。まあ、それはちょっと、採点対象外だな。
あ、マイナスっていうのもあるんですよ。
いや、マイナスはいいよ。
じゃあ、ゼロティラインってことですか。
うん。誰かがつけたら、誰かがつけたらいい。
誰かがつけたらいい、
うん、
っていう意味はよくわかんないけど、どういうことですか。
だって
あなたが採点者なんですよ。責任を投げることはやめてください。
採点者
に。宮迫さんを見習ってください。
採点者に、でも、あれですよ。つかかってきてるんですよ。
だからだからあなたがそれをどう評価するかを任せてるんだから。人に投げること行為はやめてください。
まあ 言論の自由なんで、好きなこと言えばいいし。で、
なんかイラつくな。
投稿してくれたのに、採点の対象外にするのもあれだし。じゃあ、一ティライミ。
本気で怒ってます。
怒ってない。
本気で怒ってんじゃん。
怒ってない、怒ってない。
本気で怒ってるでしょ。
一ティライミでいいよ。
本気で怒ってるでしょ。
怒ってません。
そうですか。吉野さんはまだ3つ目もあるんですよ。
素晴らしい。え、うさちゃんは？
あ、そっか。うさちゃんは3つ合わせて。
1個目が、
1個目、まあいいもん、とにかくまあ。
クローリー、榊原、市橋容疑者。クローリー。クローリー知らなかったな、びっくりしたな。
ね、これはかなりすごい情報ですし、まあ実際はもっとすごい細かくいろんな情報
が全部長文なんでしょう。
はい。
3つとも。
残り2つは別にほぼ。全文読んでますけど、クローリーはものすごい情報を書いてますね。
すごい面白かったな。クローリー4。
はあ。
榊原は、いや面白いな。でも俺やっぱ好きなんだよな、そういう話。
まとめてでいいじゃん。もういいよ、そんな、どうでもいいから。
どこに何ていう意味が。バラエティパックみたいな感じ
で。だからそう、3つまとめてどれくらいですか。はい。
3つまとめて6で。
はい、6。はい、わかりました。はい。どうでもいいんだからね、こんなことに。クソティライミなんか。
じゃあ聞くね。
吉野さん、2通目です。こんばんは、吉野と申します。昔の記憶を引っ張り出すうち、一つ、また一つと別の思い出が浮かび上がってきたのでメールします。小学1年生の初夏、私が住んでいたアパートに同い年の A ちゃんが引っ越してきました。私たちはすぐ仲良くなり、毎日一緒に学校へ行くようになりました。本当は学校に決められた道で通わなくてはいけないんですが、こっそり通学路から外れた細い道を使っていました。両サイドの家の木の枝がアーケードのように伸びており、夏でも涼しい道でした。私たちはそこをトトロの道と呼んでいました。トトロの道沿いにとある一軒家がありました。その家の行き先には、道で拾ったのであろう落とし物がビニールのラップにくるまれ、吊るされていました。ラップには糸で短冊がくくりつけてあり、丸月×日の落とし物です。と、綺麗な文字で書いてありました。片方だけの小さな靴、ビーズの腕輪、薬局でもらえるケロちゃん人形、自転車の鍵などなど3つ4つほどの落とし物が吊るされているのが常でした。風で揺れる色とりどりの短冊はまるで風鈴か七夕飾りのようで、生垣の前は私と A ちゃんにとってお気に入りの場所でした。しかし私たちが2年生になった頃から落とし物にタバコの吸い殻やボロボロのポケットティッシュなどゴミとしか思えないものが時たま混ざり始めたのです。あれ、かりんとうと思ってよく見たら、犬の糞が包まれた時にはうわー汚いとランドセルを揺らし、トトロの道を駆け抜けました。夏休みも終わりに近づいた登校日のことです。久しぶりにトトロの道に足を踏み入れた瞬間、異臭が私たちを襲いました。以前近くで嗅いでしまった犬の糞を強烈にして、さらに生臭くしたような何とも言えない悪臭でした。鼻をつまみながら足早に道を抜けようとした時、うわーんと羽音が聞こえ、飛び回るハエと生垣に一つだけぶら下がった落とし物が目に飛び込んできました。そこにはスイカくらいの大きさの黒いビニール袋が吊るされていました。ビニール袋の下で汚れた糸と短冊が揺れていました。元は赤かったと思われる短冊には、8月15日の落とし物ですと、いつも通りの綺麗な字で書かれていました。私たちはそれの前を通り過ぎることはできず、トトロの道の入り口まで一目散に引き返しました。そして A ちゃんと私は何事もなかったかのように通学路を通って学校へ行きました。その後、不思議な落とし物について A ちゃんと話すことはおろか、トトロの道を通ることも二度とありませんでした。その年の秋、A ちゃんは家庭の都合で転校し、私も次の春に転校しました。あの日見た景色は、今でも目に焼き付いています。けれど、トトロの道とあの家がどこにあったのか思い出せずにいます。今も昔と変わらずにあるのか、わかりません。A ちゃん、覚えていますか？という
なんかさっきの話といいなんですけど、はい、世界観がすごいなんかこう不安の種の世界みたいな感じ。
不安の種かな。
不安の種の映画版って見た？
見てない。
あれってもう完全に一つの町を全部集約してるんですよ。なんつうのか森王朝的なじゃないけど、やべえやつらがいっぱい、やべえものがいっぱいいる町だみたいな感じで巻き起こっていくんですね、
はいはいはい、
なかなかシュールでめっちゃ怖いんですけど、うん、彼女の話、うん、本当なんか語り口調といえなんか不安の種の映画版の世界みたいな感じがすげえして、めちゃくちゃ好き
です。西野さんはだってある一家にずっと監禁されてた人ですから。プチ監禁ね。ああ、ごめん、監禁って言っても、プチ監禁。
プチ監禁ね。
首輪つけられて、庭でおしっこ刺されただけ。なんで、
どうしたの？そういう話つらい。
お前聞いてねえんだろ、ラジオ。
聞いてないってだから。ちょっと聞くわ、帰ったら。
分かった。
うん。
はい、どうですか？何て嫌いみですか？
今の話？
うん。今走ってか2つ合わせて言ったら、そんな悩まなくていいんだよ、こんなクソティライミごときに。
さっきのが4で、
え、はい、
今のが2、
いや6ティライミってこと、
6ティライミだね、
はい、逆にいいものは2なんだ、
うん、
あ、そうですか。なんでお気に召さなかったんですか。
いや、怪人がかなんか介在してそうだけど、
うん、
うん、さっきの方が怖かったんですよね、個人的に。
これは何なのかですよね。まあ、普通に考えたら胎児とかね、かなって思うんですけどね。ほら、六本木ヒルズに捨てられたね、胎児みたいなのを連想させますけど、
8月15日。
っていうので、意味がまた一つね、違ってきちゃいますからね。
やべえやつがいるっていうふうに思うじゃん、なんか。
どういうこと？
だってそれ、落とし物ですって書いてるやつがいるんでしょ
う。うん。
そいつがやべえじゃん、だって。
それは違う。家の人。それは生垣のある家の人です
よ。まあ、そうなんだけど、うん、中身がただそんな生臭い何かだって分かってんの、それって書いて吊るしてる時点でおかしいじゃん、
うん、あ、だからその家の人はどんどんおかしくなってんだけど、俺はそういうこと言ってんだけど、おかしいのは当たり前なんだけど、それは分かってんだけど、8月15日って終戦記念日だから、また違う意味が一つ付与されちゃうから、どっちなんだろうね、どうなんだろうねって話をして、
ああ、そういうことね。それはあんま考えなかった。
あ、そうですか、
うん、はい、
デイ犬さん、よく階段送ってくれる方ですね。ご無沙汰しております。久々に階段を投稿します。横須賀の方にある某海のテーマパーク。まあ、一つしかないような気がする。そこにある水族館に勤めていたいとこの K から聞いた話です。今は改装して施設の構造が変わっているようですが、館内には巨大水槽というものが設置されていました。この水槽の内側は施設の中の廊下から覗けるようになっているんですが、一番上のてっぺん部分には作業員のみ出入りできるスペースが作られていました。そのスペースには床に砂が敷き詰められており、従業員が閉園後にその砂地を鳴らしてきれいにしてから帰るという決まりになっています。ところが翌朝きれいに鳴らしたその砂地に点々と子供の足跡がついていることがあるそうです。そこは従業員以外立ち入り禁止、出入り口も施錠されているから子供が入れるはずはない。しかもその足跡のつき方は出入り口から伸びているのではなくて、スペースの真ん中あたりから突然始まっています。そしてそのまま水槽の方に向かっており、最終的にヘリのギリギリのところで終わっている。でもその先は巨大な水槽であり、子供が飛び込んでどこかへ抜けられるような余地はありません。いきなり子供がポンと現れて水槽の方に向かって歩いていき、そこで消えたということになります。このようなことがたびたび起こっており、 K 自身もその足跡は目撃したとのこと。まあ不思議だねと従業員では話題になってましたが、そんなある日のこと、 K が閉園後の締めの作業を当番をすることになりました。作業は二人一組。K は最上階の5階から下がっていく。もう一人は1階から上がっていって、3階のフロアの両脇にある階段にシャッターを下ろして閉鎖すると。まあ、上から下からとやっていくと、
うん。
で、5階は問題なく進んで。で、K さんが4階のフロアに降りた時のこと。かがんで作業していると腰にトンと何か当たる感触。なんだろうと思って振り向くと、そこには子供がいました。こんな時間に子供がおってるはずはない。でも明らかに小学校低学年ぐらいの子供が廊下の端に向かって走っていくのが見えます。放っておけないのでちょっと待ってと後を追いかけました。しかしその子供は階段を降りていき、姿が見えなくなりました。自分の後に続こうと思い、すぐ階段へたどり着き、降りようとして階下を覗くとシャッターが降りています。完全に袋小路になっているんです。にもかかわらず子供の姿はありません。いや、そんなはずない、今の今降りていったの見たの。そう思いながらもシャッターを開けて3階のフロアに入りました。辺りを見回しても子供の姿はありません。そうこうしているうちに、まあ、一緒に働いている同僚に会いました。事情を説明すると、いや、こんな時間に子供なんかいるわけないだろうと言われましたが、いや、確かに見たら間違いないと言って、もう一回くまなく館内を探すことに。しかし結局 どこにも子供はいません。仕方なくまた3階のフロアに戻ってきました。その廊下の片側には巨大水槽の内側が覗けるようになっています。それを眺めながら彼は気づきました。ああそうか、あの子生きてる人間じゃないんだ。そして水槽の砂地の上に足跡をつけていたのもあの男の子なんじゃないか。どこの誰かはわからないこの場所で子供は亡くなったというような話も聞かないけれど、あの子はして夜誰もいなくなったこの水族館に現れて足跡を残したり廊下を駆け回って一人で遊び回っている。その姿を想像すると怖いというよりもなんだかひどく寂しい気持ちになったそうです。という。
なんでそこにずっといんだろうね。
わからないですね。別に水族館で死んだ子供とかもいないでしょうしね。
そうですよね、まあ人気がこうね普段あって亡くなる場所ってね、やっぱりそういう話多いですよね。学校しかり、
そうですね、
遊園地もあるかな、
はい、
分かんないけど水族館の話初めて聞いたかな、とてもなんかこうそこまで怖くはないんでしょうけど、一人でそういうとこをうろうろしたらちょっとゾッとしちゃうぐらいなんですかね、現場にいらっしゃる方はね。
ナンティライミですか。
ニティライミです。
ああそうですか、そこまでお気に召さなかった。
あ、まあ、まあ主観
なんで、はい、
すいません、
はい、どうですか今井さん、階段はありますか。
あ、そうです、もう1話ぐらいありますよ、
はい、
ちょっと待ってください。松本、長野松本の有名な心霊スポットで、ご存知ですか、人肉館。
人肉館、
人肉館ってとこがあるんですよ。
はい、松本は僕よく行ってますけどね。
山の上にある心霊スポットで、焼肉屋さんの廃墟らしいんですよね。
なるほど。
で、人があんま来なくなっちゃったよと、お客さんが。で、肉の仕入れもできなくなっちゃったと、人殺して人肉を出してたっていうような、っていうような、
逆にすごいプロ意識の高い、
そう、高い、
そこまでして
っていうので人肉館って名前がついてる、
完全に人肉饅頭のパクリですよね。
パクリパクリ、
映画のね。
で、まあ有名な心霊スポットなんで、免許取り立て の友達と一緒に、そうですね、仮にじゃあ F さんとしましょうか、F さんっていう女の人が自分の友達の女の子で、運転免許取り立ての男の子とその友達って、男2人女2人でそこの松本の心霊スポットに行ったらしいんですよ、
はい、
でナビを見ながら山道をずっと登ってって、で1時間半ぐらいずっと行ったんですって、登り、結構登りましたよね。でナビの示す道があって、こっから先は人肉館だってとこまで行ったはいいんですけど、草むらっていうかもう獣道、多分車行けんのこれみたいなぐらいの、もうぼうぼうとした場所にたどり着いて、
まあ、夏場とかそういうことありますよね。
で真夜中ですからね、なんか暗いし、なんか汚そうだし、どうするみたいな、いや、やめよっかってなって、結局そこまで行ったのに下り始めたんですって、で F さんずっともう眠かったし、ぼーっと車の窓から外をずっと見たらしいんですよ。で、まあカーブがいくつもありますけれども、カーブにこう差し掛かる、で峠道なんで、まあまあ地元のいろんなやんちゃな子たちがドリフトした跡がいっぱい残ってるんですって、
はいはい、
うわめっちゃドリフト跡あんじゃんって、カーブミラーがファーって見えてきて、あカーブミラーあったって言ったら、そのカーブミラーの下に黄色いオレンジですね、オレンジ色の綺麗なお花が咲いてるんですって、そのカーブミラーの下に、綺麗な花だなって見たら、その花が2輪咲いてる、あ綺麗だなと思って、でその後ずーっとまた真っ暗な夜道をずっと下っていく、でカーブに差し掛かる、で見ると峠道だからドリフトした跡がまたいっぱいあるんだけども、カーブミラーがあって、そのカーブミラーの下に綺麗なオレンジ色の花が2輪あるんですって、あれと思って、でそっからか何回かこうカーブに差し掛かるたびに、ドリフトの後カーブミラー綺麗な2輪のオレンジ色の花がずっとあるんですって、でドリフト跡は分かると、まあ峠道だし、でもカーブのたびになんで2輪の 花がカーブミラーと一緒にあるのと思って、エクさんだんだん怖くなってきたけどみんなに言えないんですよ。で他の3人は同窓会で最近会った友達の話とかですごく盛り上がっててわーって話してるんですけど、エクさんがずっと黙りこくってると。でカーブを曲がるたびにだんだんみんな口数が少なくなってって、最後みんな黙りこくっちゃうんですって、うん、で唇を切ったのがその運転した男の子で、同じ道ぐるぐる回ってるよねってなって、みんなシーンってなっちゃって、でそうこうしてると今度霧が出てきたんですって、うん、うわ最悪だと。で全然前見えない状態怖いから、恐る恐るこう免許も取り立てだし事故りたくないし、じーっと行くと全然道が分かんないんですよ。したら、あちょっと止めてって女友達が言った。えって思ったら車の前に霧で分かんなかったんだけど鹿がいるんですって、
うん、
あ鹿だと。で車止めたままじーっと鹿が動くの待ってる。で鹿もじーっとこっちを見てる。したら歩き出したんです鹿が。であよかったと思って、ただ車の前を歩くんでそんなに動かせないんですね車、うん、少しそろそろと動き始めたらまた鹿が止まる。で車も止める。でまた鹿が歩き出してまた車が動き出す。で下っていくんですよ。で鹿がまるでこう道を示してくれるかのようにある場所で急に立ち止まったんですって、
うん、
でそこが獣道の入り口なんですよ。えっと思って、でしたらザササササササササだって音がして、えっと思ったら車の横をイノシシとかちっちゃな動物がいっぱいバーって歩いてって、うん、その獣道に入っていくんですって。でえどうするってなって、で行こうって言って車をその動物たちと一緒に獣道の方に入ってく、
うん、
したらしばらく行ったら見慣れた国道に抜けて帰ることができたって話らしいんですけど、そんなことが松本の人肉館に行った時あったそうですね。
いい話ですねそれ、
うん、
えそれ誰から聞いた話だっけ。
これは、それもやっぱゴールデンの。
ゴールドのお客さん
から。ゴールドのお客さんから。あ、お客さんじゃない、お店の女の子から。
ああ。
うん。
長野の人ってこと？
そう。松本出身だって。
うん。の、その、女の子の知り合いってこと？
あ、いや、
自身の
話。自身の話。
はい。
うん。ですって。
うん。
うん。
いい話ですね。
いいよね、これね。
うん。
俺も好き、すごい。
まあ、山系というか、
うん、
ありますよね、そういう
峠道なんかこういうの多いよね、繰り返しみたいな、
うん、だし、まあその抜け道を見つけなきゃずっと繰り返すっていうパターンがね、
うんうんうん、その鹿は一体何だったんだとかね、うん、なんか
なるほどね、
うん、
そういえばそういう心霊スポットに行った話っていうのが本当につい1週間ぐらい前なんだけど、それもだからうちの義理の親戚おいっ子になるのかな、
うん、
おいっ子ってめいっ子って義理とかあるんだっけ。
いやもう普通に義理っていちいち言わないよねおじさんのこと言わなかったでしょ。
義理のいとこ、
うん、
だっておじさんだってうちの妻のいとこなんだよ。
そうだけど君のつまり、君の、うん、なんて言えばいい、でも親戚筋のおじちゃんとかで血のつながってないおじちゃんのこともおじちゃんって言ってたでしょ。義理のおじちゃんって言わなかったでしょ。
言ってた、義理のおじさんって。
ひどい。
ちゃんとね、おじさんって言ってるけど、
かっこ、
あの、じゃあ、義おじさんとか、兄さんとか言って、義兄さんってちゃんと言ったから。でもほら、音は、ルビは兄ってなるじゃん。漫画とかでさ。
そうだね。
兄さんとか、母さんとか、父さんとか、ちゃんと義理って、自分の親にも言ってたから、義理ってつけて。
脳内で、
そうです。
脳内で感じがそうなんです
よね、はい。僕も実際産んだのかもしれないけど、そこら辺よくわかんないから、一応義理の。
お母さんつって。
って呼んでた。
ひどいな。
義母さんって言うじゃん。自分ではね。
はい。
まあ、
つまり。で、義理のね。
義いとこ。義いとこで。
義理のいとこね。
かな、うん、になるのかな、複雑なんだよ。複雑じゃん。別に
うん、
あれ、悪い意味じゃなくて、
うん、
すげえ親戚多いから。
そういうことね。複雑だ。
妻の母方の。
うんうんうん。
が、ね、まず一つ言うと、そのさらに友達ね、S 君僕も何回か会ったことある男の子なんだけど、まあ、大学生ぐらいの男の子で、 S 君の友達が犬鳴きトンネル行ってきたよね。で今入れなくなったはずなんだけど1年前は、
はい、
で、それテレビとかね、BSNHK の、 あの限界頂上ファイルとかでも俺が出たやつね。でも実際、あ、これ言っちゃいけないのか、言いなきとんねんって伏せったからね。
ああ、そうなんだ。
まあいいや、まあいいや、ラジオ。
まあまあでもね。入れないとこ多いからね。
そう、入れなくなったはずなんだけど、なんか入れるようになってたのかな。うんうん、それか、まあ、やんちゃだから入っちゃったのかもしれないけど、フェンスを乗り越えて、
うん、
が撮ってきた、まず心霊写真があるのね。まあ、これラジオなんで、ラジオなんでこれ、まあ、ちょっとさらっと流すけど、これ、ほら、ブロックであるでしょ、稲木トンネルって前がね。で、この間に、ほら、男っぽい影が。青白い顔の男っぽくない、これほら。ここね、
好き。おお、気持ち悪い。
ね、まずこういうのがあって、まあ、これイベントに来た人に今度見せますわ。っていうのをまず撮れて、なんか、これも最近の話だね。ただ S 君はこの場にいないわけよ。S 君の友達が行ったんだって。で、それとは別に、1週間前にそのあたり行ってるらしいよね、S 君も。
あ、そうなんだ。
そう、どんだけ行ってんだって話なんだけど、
はいはい。
まあまあ、福岡の人なんで、で、いなくてんのは多分入ってないと思うんだけど、その、力丸ダムってとこ行ったらしいよね。すぐ近くの。
うんうんうん、
まあ、有名なところですよ。それも心霊スポットとして。うんで、力丸ダムの、ダムだからほら、水の上を渡してある橋があるわけよ。それを友達4人ぐらいで行って、男友達で深夜に行って、肝試しに行ったんだけど、なんかね、そのうちの一人の、まあ、A 君としていきましょうか。A 君が、でもこう幽霊が出るって言うけど、村があって、で、ダムによってその村が、まあ、水の底にあるわけじゃん。
うん、
で、もしここにいた人が幽霊なんて出てるんだったら、水の底に出るはずで、この上の方に出るのっておかしいだろ。おかしいっちゃー、なんだ、おかしいばい。
なんだろうね。
ね、うん、ね、水の底に出るはずばいとか言った瞬間にひっくり返ったなんて。
え、
こけたの。
あ、こけたのね。
こけたっていうか、いや、もうひっくり返った。
うん、
バタンって、え、どうしたどうしたってなったら、おでこを、まあ、その子の A 君の感触で言うと、おでこを人差し指でこう、
グーッと押された。
やって、ですごい力でグッと押されたような感触があったんだ。
おわ、
だから虫とかじゃん。虫とかなんて別に当たったところでポツンってなるだけじゃん。
明らかにものすごい力でもってグーッとされたってこと、
うん、なってひっくり返っちゃったんで、ね。で、ちょっと気分上げちゃって、やばいやばいってなって、帰ろう帰ろうってなって帰ったのね。で、S 君ちって、つまりまあ、おばさんちに、あ、義理のおばさんね。俺にとっては。俺も泊まったことあるんだけど、北九州にある義理のおばさんちまで帰ったわけよ。うん、で、これ怖いから、みんなもうちょっと、泊まりたいっつって、
うん、
一つの家に。で、広い家だからね。泊まって、行って、で、朝まで行ったわけよ。で、その時に S 君は帰ったんだって。で、そしたら、まずそこで、その、俺のおばさん、義理のおばさん。で、まあ、うちの、俺の義理のお母さんの妹さんね。まあ、俺も何回も会ってる人なんだけど、
うん、
が、その帰った後に、A 君が帰った後に、A 君一人で帰ったんだよ。
うん、
他のみんな残ってんだよ。で、S 君に向かって、あの子、あの、二人で帰ってったけど、あの子たち、もう一人は何なの？A 君ともう一人二人で帰っていったよねって、うん。もう一人の子何なのって聞いたらしいの。いやいや違う違うって。A 君一人で帰っていったよって。え、そうなのって。で、おばちゃんは何にも知らないわけじゃん。心霊スポットってことも知らないから。ただ夜中に子供たちで帰ってきて、で、泊まって、朝になって帰ってたっていうだけしか知らないけど、何にも知らないわけよ。でも、二人で帰ったのを見たわけ。二人で帰ったのどうしたのって聞いたんだけど、え、何言ってる、まあ、それは別におばちゃんの勘違い、まあ、お母さんの勘違いだろうって思ったらしいんだけど、S 君は。その後、A 君が自分家に帰ってって、で、また一旦家帰って、まあ、なんだろうな、手とか洗ったり、まあ、自分の部屋行ったりとか、バタバタバタバタしてる時に、A 君のおばあちゃんが一緒に住んでんだけど、
うん、
おばあちゃんが、2階のお前の部屋で友達寝てるけど、あれほっぽって大丈夫なんかって言われたのって。
いいね。
で、ええー、と思って、ただもうこれ話としてはもう情報としてはそこまでしかないんだけど、でゾッとしたっていう。
いや、
何にも関係ない2つの家族が、 どっちも別に心霊スポット行ったなんて知らないはずなのに。
すごいね、それ。
うん。これ、つい1週間前の話です。
すごいね。もう立証されてるわけだからね、何かが、そこに一緒についているってことがね、うん、あるんですね、やっぱそういうの。
最近だから、うちのかみさんのお母さんの方の親戚の話ばっかしてるんだけど、
うんうんうん、
最近、ちょっと東京に来てるから、
みんな。はいはいはい。結構いっぱい石入れられる。
前回も話したし。
いいね。
ああ、で、その時話したんですよ。で、もう一人、それは、こっちに住んでる大学生の女の子がいるわけよ。
うん
うん、まあ、A ちゃんとしとくけど、まあ、それも俺も何回も会ったことある。だから、義理のいとこ。
うん、
え？なんだ？いとこになるのか？おばさんの、あ、違うか。ん？違う、おばさんじゃない。お母さんの妹の子供の子供？ あ、違うか。どうなってんだ？まあ、いいや、いとこ、義理の親戚。義理の親戚がいるんだけど、
うんう
ん、が、子が行ってたんだけど、まあ、その子結構2丁目とかでも遊んでる女の子なんだけど、加納姉妹のお姉さん、
はい、
京子さん、
京子さん
がすごいいい人だって言った。
おどこであったのかな2丁目だったのかな
だと思うじゃん、
うんうん、
で2丁目とかゴールドとか歌舞伎町とか、まあ、結構顔なじみな
ん
で、
ね、うんうん、
お母さん公認なんだけど、
うん、
それはね、
どっか
だと思うじゃん、
うん、
どこでやったかというと、読売ランドでやったのって。
めっちゃウケる。それで
読売ランドで、グッドルッキングガイたち
をはべらして、
はべらして歩いてて、で、いつもあんな格好してなくて、なんかね、地味な黒い、
うん、
全部黒ずくめの服着てるんだって。
うん、
で、まあ、ああ、鹿児島だっつって。って言って、彼の姉妹でつっても京子さんしかいなかったみたいだけど、
うんうん、
京子さん、お姉さんの京子さん、
京子さん、下美香さんね、
うん、で、グッドルキングが4人で、グッドルキングからも私服ね、でいて、ちょっと話しかけて対応してもらったらすごいいい人だったって。で、完全にプライベートなわけよ、
うんうんうん、
営業で読売ランド来てるとか
じゃなくて、
それはいい人だよね、
うん、
だってプライベートで読売ランドに遊びに行くって。
いや、結構庶民的な人なんじゃないの、うん、なんか普段ジャージとか着て普通にコンビニで立ち読みとかしてるらしいよ。うん、
ああ、
うん、そうそうそうそう、
っていうのを聞いた。だから、そのうちの妻の母方の親戚みんな、ま、九州とか山口の人なんだけど、すげえオカルト好きなんで、
いいね、
会うたびにこういう話を聞かせてくれるんで、
ゆきくん、ゆきさんちょっとおいでっつって話してくれるのね、うん、いいね、すごいいい話だ、さっきの、
うん、
1人増えてるとか、
うん、
いや1人だったんだけどなんでみたいなのすごい好き、
うん
うん、いいよね、ゾッと、後からゾッとする系だよねそれ、うん、いいですね、うん、あとはあります？
古田敦也さん、
古田敦也さん
からカタカナで古田敦也さんからメールが来てるんですけど、うん、
はい、
ヤクルトの古田ですかね、元ヤクルトの、あれ古田敦也だったっけ、
下の名前わかんない、
キャッチャーのね、
わかんないです古田さん、
うん、初めてメールします。最近聞き始め感銘を受けました。
ほら、
私自身の唯一の不思議な体験を投稿いたします。
やった。
ただすっごい長いんでごめんなさい、ちょっと、まあ、もし削れたら削ってくださいって書いてあるんで、
はいはい、
これは11年前2008年夏の出来事です。当時大学生だった私はサークルの先輩 A さんに誘われ九州と四国に旅行に出ました。貧乏学生だったためできるだけお金を使わずヒッチハイクとテント持参の野宿を過ごしました。で、まあ、つらつらとずっと旅行していって愛媛に到着した。で、翌日に道後温泉に入ることを目的に松山市に向かいました。松山市で翌日の観光や道後温泉などの情報を検索しつつ、まあ、その場の宿を探すため、散策していたところ、愛媛大学にたどり着いたそうですね。で、大学構内でテントを張れる場所がないかなと歩き回り、ちょうど良さそうな場所もなくはなかったんですが、まあ、トラブルになるのを避けて。で、そこを断念し、あ、ごめん、これ読む必要なかったな。どこを読めばいいのかわかんないんだよ。まあ、とにかく、そう、つらつらと言って、はい。まあ、どっかしらのベンチに座って休んでいると、 電灯の下に男性が立っていることに気がつきました。男性はカーネル・サンダース、ケンタッキーの、のような清掃をしており、ああいう白い、
うん、
蝶ネクタイとかってこと？
変わってます ね。
遅い時間だってこともあって、なんでこんな時間にあんな格好で散歩してんだろうと不思議に思ってると、まあ、おじさんでもそこから歩くことなんかずっと直立してなって。で、先輩に、おじさん何してるんですかねと、その目で合図しながら言うと、先輩は、あ？そんな人おらんで。と、機嫌な顔します。いや、なんでとぼけるんですかと思って、あそこいるじゃないですかと、少し向きになりました。しかし先輩は私をからかっているようでもなく、本当に誰も見えてないようでした。で、気がつくとおじさんはいなくなった。こっちは見間違えてない自信があったんで、まあ、おかしなこともあんだな、と、特に気は問いませんでした。で、そのあたりを出た、我々は、まあ、大学生の朝知恵で、88箇所のね、霊場に行けば、おへいのさんみたいに止めてくれるんじゃないか、と思って、おへいのさんでもないくせに、勝手に決め込んで、石出寺、有名なところですね、に向かうところにしました。で、その角を曲がれば、目的の石出寺に着くっていう道まで来たところで、角を曲がると、ただ、地図では、まあ、その頃はもう、携帯、スマホあったのかな、の地図では、石出寺があるところを曲がったはずなのに、で、あったんだけど、その寺が、なぜか、高校と光り輝いてた、らしいんです。え、何か催し物でもやってるのかなと思って、中を覗き込もうと、そのお寺に近づいたんですが、なぜか先輩は寺の方を見ようともせず、うつむきがちに寺の横を通り過ぎてしまいます。あ、先輩どこ行くんですかと問いかけましたが、先輩はそれを無視して黙々と逃げるように寺から離れていってしまいます。
うん。
私も仕方なく先輩についていきました。先輩は周りのコンビニまで一言も発しませんでした。コンビニについて私は先輩に事情の説明を求めました。すると先輩は、いや、わからんけど、とにかく怖くて、怖くて寺の方を見れへんかった。絶対に近づけへん。と、何にもまともな説明をしてくれず、で、こっちはこっちで寝床を見つけられないからだんだんイライラしてきて、で、もう寺戻りましょうよって言ったんだけど、先輩は、いや、無理無理無理。それだけは絶対無理や。と、突っ放れてしまいました。そんなやり方をしてる、やり取りをしていると、どこかともなくお経のようなものが聞こえてきました。それが高速で移動しているようなんです。私たちが今しかた逃げてきた寺をめがけて、明るく光り輝く物体が飛んでいきました。ピュンって。え？と思ってるんですが、先輩にはそれは見えていないようでした。私はすっごい怖かったんで、もう駅まで戻って、駅前の漫画喫茶にでも泊まろうって提案して、で、先輩はわかったわかったって、で、まあ、コンビニを出て、駅を目指すことにしたんですね。で、先輩は携帯電話で地図を見ながら、そこから駅までの道を案内してくれることになりました。で、私たちはなんとなく先ほどの嫌な感じを忘れようと、くだらない話をして歩いてきました。しばらく歩いてると、駅前に向かっているはずなのに、徐々にあたりから街灯が消え、人の気配も少なくなってきました。え、こっちで合ってるんですか？って先輩に問いかけると、先輩は、ああ、間違いないで、と自信ありげに答えました。まあ、少しおかしいなと思ったんですが、信じてついていくと、その後もなんていうことはないくだらない話を告げてたんですが、だんだん先輩が私の問いかけに対して、生返事をしていることに気がつきました。
うんうん、
まあ、疲れてるんだろうなと思いましたが、なんとなく様子が気になって、こっちで会ってるんですか？と再度先輩に問いかけました。先輩は、うん。と、先ほどとは打って変わって、消え入りそうな声で返事をしました。なんだか頼りなく感じて先輩の方を見ました。その時私はおかしなことに気がついたんです。先輩が凝視している携帯の液晶画面。それが真っ暗なんです。不思議に思った私は、先輩の顔を覗き込むと、先輩はなぜかニタニタと笑みを浮かべています。恐ろしくなった私は、先輩の腕をつかみ強引に来た道を引き返しました。途中で運よくタクシーを捕まえることができて、無事に駅前まで戻ることができ、事なきを得ました。タクシーの運転手は、私たちが地元の人間でもないのに、どうしたんだ、偏僻なところを歩いたのか、と不思議そうに聞いていました、来ましたが、うまく答えることはできませんでした。もしあの時、私が先輩の異変に気がつかず、ついていったら、一体どこにたどり着いていたんでしょうか。後日、この時のことを先輩に聞きましたが、あんまり記憶がない、とのことでした。また、 石レジについても調べましたが、まあ、特筆すべきことはありません。まあ、霊感と言われるものはない私ですが、これ以来何かおかしな体験をしたこともありません。この一連の出来事は一体何だったんでしょうか。次回は地方の大学で地下道を散策した話を書いていただければと思います。あ、あるんだ本当に。
面白い。
いや、ぜひお願いしますね。
その旅面白いな。
これでもね、今石出寺って結構有名なやつだよね。
はい。
うん、
松山の方なの？
で、光り輝いたっていうのが逆にだから入れなかったんだ。カーネル・サンダースに取り憑かれてて。
それなんだろうね、その男性。だって。明らかに西洋風なんだよね、きっと格好が。面白いな、なんだろう。でもなんか水兵さんみたいな感じなのかしら、格好的には。白くてね、なんか。どうなんだろうね。
いや、まあ、白い以外は水兵っぽくないけどね。
わかんない、リボンがこうついててとか、わかんないけど。へえ、面白いですね。そういう旅したことねえな。青春っすね、マジで。
いや、そこ。
うん、いいな
ぁ。そこに聞くあって
ね。いや、そこでオカルトの旅になっていくところがすごくいいなぁと思って、まさに、
うん。昔はでもね、大学とか、もっと緩かったからね。だって俺高校生の時とか、岩手県の大学に勝手に入って、泊まったからね、
うん。それはどこで泊めさせてくれたの？
いや、勝手に大学の、あれ、どこだろう、岩手の。もう20年ぐらい前だからは、名前忘れたけど、どっか岩手の盛岡かどっかの大学入ってって、
うんうんうん、
泊まるところないからね。
うん。
泊めて、あの、って言って。
主演さんみたいな
人、ね。はい、違う。もう、大学の中入ってって、うん、明かりについてる部屋行ったら、多分ゼミ室かなんかところで、うんうん、女性の学生さんが二人いて、泊めてくれますかって言ったら、みたいな。まあ、ちょっと、でもそんなに驚いてないんで、まあ、まあ、多分いいと思いますよ、つって、泊めてくれた。私帰るんでっつって。
君面白いやつだね、本当に。
でもおおらかな時代だったんですよ。
いや本当だよね。でも怖かったろうね。
でも高校生だからね。
いや向こうが怖かった。
15歳ぐらいでだから。
いやだから怖いよ、ま、顔の青白いさ、うん、眼鏡かけてさ、子がさ来て止めてくれますかって言うんでしょ。
あ、じゃあ怖くて断れなかったってこと
だ。いやつうか普通にそれ心霊だと思うよ普通向こうは。
でもいやでもそんなに驚いてなかったよ。
それは、君はその読み取る能力まだないって、高校の。
お前よりはある
。童貞のさ、
お前よりはある。童貞じゃねえし。
え？
童貞じゃねえし。
高校のその当時童貞じゃなかったの？
童貞じゃねえし。
何その話、うん、面白い。
知らねえよ。童貞じゃねえし。
まあいいや。はい。
っていうことが。
はい。
あったみたいですけど、何ティラミですか？
面白いな、今の話。4ティラミ。
はいはい、まあハクビはあれですよね、先輩の携帯電話が真っ暗だったっていうね、う
ん、面白い、
ニヤニヤしながら見てたっていう、これ怖かったですね。
携帯電話もある時代の話だからね。そして
そうだよね、
そうなんだよ、
学生時代と、
ね、そうそうそうそう、
携帯電話うちらもあったけどね、大学生
だけど PHS とかさ、スマホね、スマホじゃないからね、
うん、スマホがあった時代ってことですよね、この、うん、これぐらいかな、階段は、
うんうんうん、いや、いっぱいありましたね、うん、夏っぽくていいわ、お盆ももうあるし。
なんか告知とかありますか？
8月の31日に、
うん、
歌舞伎町にあるゾンゾンゾンビという店で階段をやります。
はい、闇営業ですか？
闇営業ですね。よかったらそれ来てください。
いやです、反社とのつながりを持ちたくないんで。
うん、そうだね。
何なんですか、そのゾンゾンゾンビって。
ゾンゾンゾンビって店があるんですよ。あの、同じビルにはドクドクって店があったりとかね。
で、それ普通の居酒屋でやるってことです
か？居酒屋じゃないですね、あのバーですね。
だからその、なんていうの、
まあ、お店で、
はい、人はあんまり入れないってことね。
あ、そうです、たくさんは入れないですね、
はい、
多分席数、ゾンゾンゾンビはいたことないけど、うん、10席ぐらいなんじゃないですか。
何なんか、そういう営業多いですよね。
まあ、なんか飲み屋で知り合ったバーテンさんだったりとか、お店の人から、今井さんよかったらこういうイベントがあるんで階段ちょっとやってくれませんかっつって行く。
明らかに反社じゃないですか。そうね。
だからね、ちゃんと営業してるお店だわ。
いや
いいね。
いや
そんなこと言ったらもう気にないでしょ。
いやいや、それこそ言うなって、それも本当っぽくなるから本当やめてください。
偏見だよ、はい、お店とかやってる人に対する。歌舞伎町でバーやったら反社ってそれはないだろ、真面目やってんだみんな。
はい、そうですね。
そうだよ、そんな感じ。今には
まあこっちはいろいろとあるけど、まあツイッターとかで告知するんで、
そうだね、
それを参考にしていただければ。あとはだから日めくり怪談が絶賛発売中です、うん、ぐらい。
いや、いっぱい喋ったね。
怪談は結構多かったですね。うん、なので、あ、そうそう、だからまだ新しい本も書いてるんで、
うん、
まあぜひネタがある人は教えてください。怖くなくていいんで、
うん、不思議とかでもいいんだよね。
はい、
うん、
助かります。まだネタをたくさん集めないといけないんで、よろしくお願いします。
はい、
そんな感じ。
そうだね。
じゃあということでお送りしていきますが、うん、トモシュン会会長をしているルイが
雑脈の今にでした。
はい、よろしくお願いします。です。
です。